2030年のキャリア戦略。こんにちは、人材開発コンサルタントの山岸真嗣です。
山岸さん、こんにちは。よろしくお願いします。お相手を務めます私は土屋純子です。さあ、この番組、2030年のキャリア戦略、人生100年時代を幸せに生き抜くためにというサブタイトルのついた番組となってます。毎回山岸さんが一つテーマを設けてお話を聞かせてくださっています。さあ、山岸さん、今回のテーマはどんなテーマになってますか？
はい、今回はワークライフバランスについてお話したいと思います。
はい、ワークライフバランス、私もとっても興味があります。それでは早速詳しくお願いいたします。
はい、この番組ではですね、以前もワークライフバランスに、関すること何回か取り上げたんですけれども、はい、今回は、企業にとってワークライフバランスとはどんなことかっていうところにフォーカス当ててお話しします。そして、7月はですね、このワークライフバランスとか、あとその、まあ、実現のための、家事、家の仕事ですよね。とか、仕事とかの効率化というお話をシリーズでやっていきたいと思っています。
はい。さあ、それではどんな内容になってますでしょうか？
はい。ワークライフバランスはですね、私の自己紹介的には、ワークライフバランスコンサルティングって会社があるんですよ。これ、小室芳恵さんっていう方が、女性が20年前ぐらいに作って、今でも、こう、働き方改革の、こう、ところでは、国会に呼ばれたり、国の諮問委員会に、呼ばれたりして、こう、すごく、こう、法律を変えたりするのにも、貢献してる会社なんですね。で、私もこの小室芳恵さん、30歳ぐらいで、自分で会社作ったんですけども、すごく立派だなと思って、っていうのが世の中にワークライフバランスって言葉がない頃に、この会社、社名にしかしちゃってるので、
はい。
2年前ですからね。その時に、こう、問題意識を持って自分で立ち上げて、女性中心の会社ですごく、私もその認定コンサルタントっていうののメンバーになっています。ですから私もいろんな会社の働き方改革とかお手伝いをしたり、講演会で今日やるような話をしたりしたことがあります。
はい。
で、今日はですね、まず、127回目は、企業にとってのワークライフバランスってことで、
はい。
この10年、15年ぐらいでですね、こう、労働時間についてはね、随分良くなってきたと思うんですよ、企業の働き方って。
はい。
やっぱりね、いろんな法改正があったり、休みが取りやすくなったり、こう、そもそも、こう、働き方改革、ワークライフバランスってことが、すごく世の中に浸透してきた感じがするんですね。で、まあ、テクニカルにも、こう、リモートワークみたいなのがね、たまたまコロナがあったこともあって、
そうですね。
2、3日在宅勤務で、オフィスが2、3日みたいな会社も、まあ、これ仕事によってなんですけど、増えてきてます。ですから、世の中的にはどんどんいい方に来てるんだけど、
はい、
やっぱりまだまだね、世界とは大きい差があるなっていうお話をちょっと今日したいと思います。
はい。
で、世界の話をするとですね、もうこれ、先進国、キリがないんですけれども、うん、例えば象徴的な話としてよく取り上げられるのが、2019年にですね、はい、ニュージーランドでですね、国会の中に赤ちゃんを連れてきてる議員さんがいて、
はい、
でその議員さんがちょっと席を外さなきゃいけなかったので、うん、国会の議長がですね、議事運営をしながら、赤ちゃんにミルクをあげるっていう写真が世界中にこう、まあ日本にもメディアに通じて、人々の目に留まって、まあびっくりしたわけですよ。
はい。
日本でね、国会に赤ちゃんを連れてくるのがそもそもまだダメだと思うんですよね。
考えられないですよね。
それで、しかも、議長はですよ、
うん、
ミルクの哺乳瓶持って、
うん、
赤ちゃんにミルクあげながらね、
はい、
国会を進行するってね、多分日本人の感覚ではね、ふざけるなってみんな、多くの人が言っちゃうと思うんですよ。
そうですね。
ところがね、これニュージーランドで、まあここはね、女性の首相が実際赤ちゃんを国会じゃなくて国連ですよね、国際連合。
はい、
の会合に赤ちゃん連れてって行ったりして、まあ一番先進的です。だからニュージーランドとかやっぱり北欧の国々が一番こういう点では進んでるんですけども、 まあ、とか言ってもイギリスとか、他のヨーロッパの国も、首相がですね、育児休暇取ったり、まあ普通にしてます。まあ短期間ですけどね。で、比較すると日本は、2020年に、小泉進次郎さん、当時、環境大臣、まあ今ね、農水大臣で頑張ってますけど、
お米の件で奔走してますね。
小泉進次郎さんが、2020年の1月に、奥さんね、滝川クリステルさんで、その間の赤ちゃんが生まれた時に、大臣で育休を取るって言って物議を醸したんですよね。
びっくりでしたね、これは。
で、ちょっとね、コロナになっちゃったんで、その直後に。なんかこう、どのぐらい取ったのかとか、大臣の育休どころじゃなくなっちゃったんで、コロナになって。なんかうやむやになった気もするんですけども、それにしても、まあ、小泉さんが一石を投じたのは間違いないんです
そう
よ
です
ね。
ね。
やっぱり何日かは多分確か休んだので、で、どちらにしてもこう、日本の社会はまだまだ、このワークライフバランスってところでは、発展途上国だと言えると思うんですね。
そうです
で、今日
ね。
は改めて企業にとってワークライフバランスってこういう大事なところがあるんだよってお話をしていきます。で、まず入り口ですごく大事なこと。これはもうね、この番組でも言ってるし、いろんな人が言ってるんですけれども、ワークライフバランスっていうのは、ワーク、仕事とですね、ライフ、プライベートな生活の、良い循環、相乗効果を生み出すことなんですね。で、これ間違っている認識の人が結構未だにいて、結局、ライフをね、重視すると、ワーク、仕事がね、おざなりになるんじゃないかとか、手を抜くんじゃないかっていうね。結局時間的には確かにワークの時間は短くしていきましょうなんだけれども、そうじゃなくて、やっぱりね、両方の質を上げていく良い循環を作りましょうっていうのが、ワークライフバランスの本質的なところなんですね。で、これはこのリスナーの方にもね、一番強調したいところなわけです。やっぱりね、そこを誤解してる人、未だにいっぱいいます。やっぱりね、ワークライフバランスとか言うとね、要はサボりたいんだな、みたいなね、誤解をする上の世代の人は結構まだいます。はい。で、本質的なところを言うと、結局ですね、仕事。まずライフが充実するとですね、まず心と体が健康でいられるわけですよ。睡
本当に
眠
そう
時
です
間も
ね。
十分取れるしね。で、そうすると家庭で例えば過ごす時間が増えて家庭が円満になったり、あと時間に余裕があるので外部との交流で人脈が広がったり、あと自分で勉強する時間が取れたり、というのがライフの充実ですよね。で、それがあると仕事にもね、結局健康な状態でね、寝不足じゃなくて健康でこう充電した状態で取り組むので、集中力が上がって生産性は上がるはずなんですよ。仕事においても。で、あといろんなね、人と付き合ったり本を読んだりできるので、アイデアが豊富になって、いろんなこう考えることのレベル、企画力とかね、アイデアを出すってところはね、レベルが上がるはずなんですよ。それから、効率よく働かないと、ライフが充実できないので、一人ずつの働き方が、無駄を改善して効率よくなるはずなんです。で、そのワークとライフの良い循環をね、作っていくというのがワークライフバランスです。はい。で、企業にとっての意味合いっていうのを、これ内閣府のホームページに書いてあるんですけれども、要するに企業にとってもこういう必要性がありますよっていうのが、まず、従業員のニーズへの対応。これはまあ、従業員がね、昔みたいにバリバリ、専業主婦の奥さんがいて、自分だけが、24時間働く男性っていう家庭がもう限りなく減ってきているので、やっぱりいろんなタイプの従業員の方がいるわけなので、やっぱりニーズに対応しなきゃいけないわけですよね。で、つまり多様な人材を活用しなきゃいけない。で、多様な人材っていうのは男性だけじゃなくて、当然女性がいて、で、男性でもこうシニアになると、こう、親の介護が入ったり、あとまあ、小さい時、子供が小さい時には男性も女性も育児が入りますしね、多くの場合。あとはその、障害のある方とか、外国人とか、 そういう多様な人材を活用していかないと、なんせ生産人口が少なくなっていく国なので、やっぱり企業としてね、この多様な人材の活用は絶対必要なわけですよ。それで、三つ目としては、そういう、仕事時間と生活時間のバランスをね、良くしていくと、いうことが企業の社会的責任でもあるわけです。ですから、そういうことが、企業の必要性ですよね。で、メリットも当然あります。メリットは、企業にとってのメリットは、やっぱりね、効率化です。やっぱりね、働く人がみんな効率よく集中力を持って働けるようになるはずなんですよ。で、当然まあ、企業側の視点でいくとね、残業代払わなくてよくなりますよ
そう
ね。
ですね。
うん、だから、同じ、まあ、時間内に、アウトプットの質は上がるはずなんです。で、上げていかなきゃいけないはずです。それから、あとは、従業員の意欲、モチベーションが向上したり、あと、まあ、企業へのエンゲージメントって言いますけど、いい会社だなって言って、長くいてくれるようにもなるわけですよね。ですから、優秀な人材の確保定着っていうのが、もうどの企業にとっても今、これからの人手不足時代は重要な課題なので、やっぱりこの仕事の効率化、従業員の意欲の向上、優秀な人材の確保っていう意味で、企業にとって大きいメリットがあります。というのが、まあ大前提ですよね。ワークライフバランス、企業にとっての意味合い。で、ここでですね、ちょっとまあよく言われる話で、日本ってなんでこんなに生産性低いんだろうって話はね、もういろんなところで言われるんですけど、ちょっと改めて数字見るとね、やっぱね、悲しくなっちゃうぐらい日本はね、効率悪いんですよね。
そうなんですね。
ね、これ、日本生産性本部が発表した、ちょっと古いコロナ前の2018年の、先進国、OECD 加盟国の1時間あたり労働生産性ってデータなんですけど、日本はね、まあ、45っていう数字なんですね。で、これはちょっと OECD の平均が55ぐらいで、それに対して、その時間あたりの労働生産性が、まあ、平均より低いわけです。
です
で、
ね。
一方で、日本が45に対して、アメリカはね、75。で、ドイツは73。フランス72。イギリス60。イタリア57。みたいな感じで、結局ですね、日本が45。まあ、1時間あたりの単位時間の労働生産性がね、それに対してアメリカ75、ドイツ73みたいな感じで、まあ、1.5倍、まあ、より上なわけですよね。
ですね。
やっぱりね、これはいかに日本人がダラダラ働いてるかってことなんですよ。もうね、長時間労働してる人には申し訳ないんだけど、やっぱりね、効率が悪いんです、これは。
なるほ
もう
ど
日本
ね。
中全員が。で、いろんな背景はあります。やっぱりね、もともとこれ私の理解では、日本って長時間労働が美徳だったんですよ。
そうですよね。
そう。
残
そ
業当たり
れ
前
でね、
みたいな。
そう。それでね、残業代がつくんですよね。あれもね、まあ、つかない仕事もありますけど、あれつくって実はね、あんまり良くないと思ってます。結局ね、若い時からね、だらだら働くと得するんですよ。うん。そうするとね、効率が良くないですね。で、欧米でも、残業代って概念はあるんですけれども、多くの場合は例外的な時で、普通はもうこの仕事を時間までに終わらせてねっていうのがお給料で、まあ、例外的にね、なんか会社の指示でプラスアルファの仕事がある時には残業代出ますけれども、基本はね、もうそこの固定給なんですよ。ある仕事に対しては。だから日本の場合はなんか若い時に残業しませんなんて言うとね、なんか、やっぱり白い目で見られるじゃないですか。
確かにそうですよね。
ね、まあ今は白い目とはなくてもね、昔は少なくともなんでお前だけ早く帰るんだって言われましたよね。
上司
昔
が
に。
帰らないのにね、部下が帰れないとかあります
そう、
よ
そうで
ね。
したよ。でね、やっぱそれがね、習慣になっちゃってるのが良くないのと、
よくないであ す
とは
ね。
サービス業が過剰サービスをやりすぎなんですよね。
親切ですもんね、日本の企業は。
そう。で、結局ね、あらゆるサービスが世界一って話よくあるじゃないですか。もうね、日本に外国人が来るとみんな、そのサービスレベルの高さに喜ぶってね。
です
で、あれ
ね。
はね、長時間労働をみんなが、まあ、言ってみると自己犠牲のもとでやってるわけですよ。で、例えば分かりやすいのはね、ドイツってすごく生産性が高いんですね。
そうでしたね。
そう。 50%ぐらい生産性が高い。
はい。
で、やっぱりね、それは学ぶところがあって、
ええ。
例えばまあ、国としてのもう制度としてね、日曜日お店やっちゃいけないんですよ。
ダメなんですか？
そう。で
ええ。
ね、これはもともとは宗教的な背景もあるんですけれども、
なるほど、はい。
日曜日はキリスト教は安息日なので、
なるほど、はい。
みんなお店行かないで、教会行って、
あ、はい、
家
はい。
族とくつろぐっていうのが日曜日なんですね。で、平日も普通の店はね、5時か6時までしかやっちゃいけないんですよ。と、
短
なのでね、コンビニエンスストアみたいなね、
い。
業態は存在しないんですよ、ドイツって。
本当ですか？
だからね、本当にね、サービスレベルは低いです。だからね、平日みんなね、5時まで仕事やって、みんな6時までやってるスーパーに駆け込んで買い物して夕食作るんですよ。
そうなんですね。
で、あるいは土曜日に買い、まとめて買うとかね。そういうスタイルで、だからね、サービスレベルはやっぱり低いんですよ。前、どっかでもお話しましたけど、電車なんかもすごく遅れますしね。
ああ、そうでしたね。
あと、道路工事なんかも全部真っ昼間にやるんですよ。だから、電車が遅れるのも、道が渋滞するのも、日本って夜やるじゃないですか、工
あ、
事を。
そうですよね。渋滞緩和のためとかね。
そう。でもね、あれを昼間やるんですよ。そうすると電車も遅れるし、道路も混むわけです。でも、夜誰が働くのって話で、
そういうことなんですね。
そうなんです。もうね、みんな働く時間は昼間なんですよ。で、コンビニなんてものは存在しない。だから不便だけども、生産性は高いわけです。
なるほど、なるほ
だって
ど。
日本だ、誰がね、その12時から4時に、5時にお店行きますって。あれ
本当
ね、
です
絶
よ
対や
ね。
めた方がいいですよ、もう。
何人来るんですかって話です
そう
よ
そうそう。
ね。
で、しかも日本中じゃないですか。すごい田舎まで。
あります
あ
ね。
れね、よっぽどその都会のど真ん中ならやっててもいいけど、
そうです
本当
ね。
にね、深夜12時から5時とかエコでもないしね、あれもう
確
全
か
部
に。
コンビニはね、やめた方がいいですよ。
本当で
で、
すね。
その手の話がね、いっぱいあって生産性低いんですよ。
なるほど。
そういう面もあります。なので、その辺はですね、これ人口がね、今減っていく国なので、
そうで
これ
すね。
ハーバード大学のデイビッド・ブルームっていう先生が十数年前に言った人口ボーナス期とオーナス期っていう理論があって、人口ボーナス期って人口が増えていくときには、みんなが若者が多いので働けるので、まあ、長時間ガンガン働いても、その結果として自然に、経済は成長すると。一方で、人口が減っていく国、まあ日本をはじめとする先進国ですよね、は、人口オーナス期っていうんです
オー
けど
ナス期。
も、なるべくみんなが働く。男性だけじゃなくてね。っていうのはね、もう今の時代、頭脳労働も増えているので、男も女もないわけですよ。昔はね、やっぱり肉体労働が多かったんでね。で、あとは、みんなが働くためには、短時間で効率よく働かないと、その子供との世話とか、介護とか、その他のことができなくなっちゃうので、やっぱりなるべく短時間で働く。で、いろんな違う条件の人を揃えてアイデアを出し合うことで、先進国ならではの価値を、付加価値を作っていく。こういうことが基本になってきてるんですね。ですから、まとめますとですね、企業にとってのワークライフバランス。まあ今の時代でね、まあ一番わかりやすいのはやっぱり人手不足の解消と、みんな、まあ、若い世代ほど長時間労働嫌なので、それの、まあ、従業員の意欲をね、向上して、こう、働いてもらうために、企業が、こう、いつまでもこの、福祉的な意味でのワークライフバランスって言わないで、もっと積極的にね、戦略的にワークライフバランスを、取り入れていきましょうっていうのがメッセージですね。
ありがとうございました。ということで、今回も大変興味深いお話聞かせていただきました。山岸さん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは次回の配信もお楽しみに。さようなら。